皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第288回目、先週に引き続き下田さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
なんかそこでこう契約してこうお金もらうとかっていう、そうですね、はい、なんかいろいろこう派生できるんで、
それはね感じますね、
はい、ああやっぱそうですね、うん、はい、
この物販の中にいると、はい、まあちょっとなんていうのかな、いい意味で感覚がずれる時があるんですね。
あ、ずれるのは、はいはいはい、
みんなレベル高いじゃないですか。
いや、めちゃくちゃ高いですよね。
で、だんだんそれを言う、会話がだんだんこう、日常会話的な感じで聞こえるようになってきて。
はいはい。
で、それって、まあ、ねはい、自分もそこまで上がってるとは言いませんけど。
いえいえいえ。
でも、はい、ちょっとね、こう、ずらしてっていうか、
うん、
違う分野に行くと、
はい、
何これ全然できてないんじゃないここみたいな。
うん。
え、ここ、え、ここ、めちゃくちゃ美味しい市場じゃないのとかね。これ一気に取ったら、え、独占1位みたいな。
はいはいはい。
いや、そういうの結構、こう、地元、今言った本当に地元の、
はい。
周りのそのリアル店舗、
はい、あ、はいはいはい。
まさしくそれですよね。
うん、あ、でもまさに多分おっしゃる通りだと思いますね。
それはね、うん、すごく感じますよ、見てて。だから、はい、ほんと物販ってレベル高えなと思うんですよ。
うん。
うん、
でやっぱりその物販の、まあ、例えば D2C で自社ブランド立ち上げて、ゼロからやりますっていうので、うんうんうん、まあ、なんでしょう、マインドマップかなんかを作って、こう、これやって、あれやってってなってくると、
うんうん、
それってじゃあキャンプ場作るときも多分流れって多分ほぼ一緒なんで。
一緒ですよね。
はい。でそれがまたグランピングじゃなくても、うん、なんかこの事業でもこの事業でもっていうので全然違うけど、うん、やること多分似てるんで、
うんうん、
そこの経験を持ってらっしゃる皆さんっていうのは、まあ、ものすごい力を持ってらっしゃるっていう、なんだろう、アドバンテージがあるんで、はい。
うん、だから、まあ、うん、うちの事例なんかでいくと、
はい、
まあ、ちょっとホームページ作って、ちょっと集客したものがあるんですけど、
あ、はいはい。
うん、で、まあ、それが、まあまあ、いい感じで集客できて、SEO も効いて。
ああ、はいはい。
で、実はそれの、うん、実績を、まあ、はい、こう、まあ、買われたというか、
はいはい。
まあ、
ぜひなんかこう、うん、そうそう、やってくださいみたいな。
そうで、はい、ホームページ依頼来ましたからね、うちに。
ああ、なるほどですね。
うちホームページ会社じゃないんですけど。
いやでも
それだけホームページ会社じゃないんだけど、ホームページの依頼来たからね。ね、ぜひお願いしますって。別にこっちからセールスしてるわけじゃないんだけど。
なるほど、口コミかなんかで、
う
ん。
そうそうそうそうそう、はい、その実績を見てもらって。
はい、
そしたら
なるほどですね。
うん。だから、ほんとね、物販をやってると、
うん、
こういうのがなんか、自然と身についいつの間にか身についてるっていうか。
はいはい。
うん。で、じゃ、ま、リサーチ、まあ、ね、マーケティングして、はい、うん。やっていけば、
はい。
結構、まだまだ使える分野ってあるなって感じましたよ。
う
ん、だから。
ああ、いや、そうですよね。
うん。
いや、もう僕も最近すごい思ってて、
うん、うん。
はい。なんで、ね、僕なんかはさっき言ったその物販でのその知識っていうのはそんなに強くない方なので、そのレベルでもなんかこう、なんとなくこういうことをしていけばいいなっていう座組は分かってるので、
そうですよね。
それだけでもすごい良かったなっていうふうに今思ってるので、はい。
そうなんですよ。
っていうところですよね。なので、
こういう物販に携わってると本当にね、さっき下さんが言ったように、いろんな分野で使えますよね。
いやもう本当使えるので、ぜひなんかマーケティングにはものすごい自信あるよって方がいらっしゃったら、うん、ぜひ一緒にキャンプ場というかグラッピング場を、チームになっていただけたら。
チームになってもらって。なるほど、なるほど。
はい。
ね、まず、まあ、それはそれで楽しそうですもんね。
一個で、ね、そこはそこで、はい。まあ、こう、うん、ジョイントして、こう、業務委託みたいな感じで、チームでやるみたいな。
ですよね。
はい。
うん、 今じゃ、ね、絶賛募集中ですか、はい、
絶賛募集中ですね。もう、僕そっちの知識あんまり強くないんで、もうバリバリの方がもしいらっしゃったら。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃもうちょっとこのラジオで宣伝した方がいいんじゃないですか。
大丈夫ですか、なんか物販の会ですけど、不動産から。
いや、大丈夫です。大丈夫です。そういうのが刺激になって多分いいと思うんです。
ぜひ一つ、はい、ちょっとグランピング場のちょっと魅力をちょっと簡単に。
いいですね、いいですね。
ご説明させていただいてよろしいですか。
うん、は
い。まあ、もう一つ、もう、ポイントを絞ると、
うん、
めちゃくちゃ収益性が高いビジネスモデルなんですよね。
ほうほうほう。
はい。それどういうことかっていうと、
どういうことかっていうと、
はい。なんて言うんでしょうね。まあ、利益率が高いっていう、まあ、言い直しができるんですけれども、
うんうんうん、
よくある、例えば、ウェスティンホテルとかマリオットとか、まあ、世界名だたる高級ホテルってあるじゃないですか。
うんうんうん、
はい。で、まあ、東京とかにたくさんあって、一泊何万円とかってするホテルが結構あると思うんですけれども、ああいうのって、まあ、人をたくさん雇って、かつ、建物っていうものをしっかり建てて、内装も豪華にして、ブランドの価値を落とさないように作っているわけじゃないですか。なので、まず作るコストがめちゃくちゃかかりますよね。
かかりますよね。
はい。で、かつ、運営していくにも、いろんな人が携わらなきゃいけないんで、運営コストっていうのもめちゃくちゃかかる。
かかりますよね。スタッフもそうだしね。
はい、そうですね。特に人件費っていうところで。
そうですよね。うんうん、
はい。で、一泊いくらっていうのを取っていって、それでもまあ採算が取れてるから、ホテルが増えていってますよっていうモデルじゃないですか。で、グランピング場ってまあ想像していただきたいんですけれども、
うんうん、
まあ、今流行りなどで行くと、こう、例えばドーム型のテントみたいなのが施設として立ってて、うんうん、
立ってて、
そこで、はい、お泊まりできますよ、みたいな感じなんですよね。
うんうんうんうん、
で、もう想像していただければすぐわかるんですけども、
うん、
そういったマリオットホテルとグランピング施設、ベッドがポンと置いてあって、テントの中にベッドが置いてあってっていうので、同じ一部屋で考えて、どっちが作るのにお金かかりますかって考えると、
うん、
どう考えてもやっぱホテルの方が建物なんで、お金かかっちゃいじゃないですか。
かかっちゃう、かかっちゃう。
はい。なんですけれども、グランピング場って、今ものすごい、ブームというか、コロナもあってですね、もともとこう、ずっとこう人気ではあったんですけれども、
うん、
さらに今、こう、人気になってる状態なんですよね。はい。で、一泊の単価がなんと、東京のウェスティンとかとほとんど変わらないんですよ、値段が。
え？あ、そうなんですか？
はい。一泊なんと2万とか3万円するんですよ。
一人。おぉ。
はい。まあ、もちろん、その、経営してる会社さんの考え方なんで、本当に、こう安い田舎っていうか、あんまりその、施設をこう、価値というか、ブランド価値を高めずに、ただ泊まるだけっていう感じだと、もうちょっと安く1万円とか。
意外とするんですね。うんうんうん、
はい。あるんですけれども、僕がやってるエリアなんかですると、もう本当に1泊2日で2人で行くと6万とか。もう、
結構しますね。
5万、6万、7万で。例えば3人で泊まると本当9万とかですね。結構、めちゃくちゃ高いんですよ。
うん。
はい。で、単価がめちゃくちゃ取れる上に
、
建築費はもちろん安い。
安い。
はい。で、かつ人件費は受付だけなんで、基本的にはほぼかからない。施設と場所貸しなんで。
下田さん儲かりまんな。
なので、まあ、ちょっとこれ、まあ、概算的な話なんですけれども、
うんうんうん、
まあ、よく不動産で利回りっていう数値が出るじゃないですか。まあ、投資をした額に対して年間収支がどのくらい回りますか。で、まあ、不動産って、まあ、物件によるんですけど、だいたい 10% 前後ぐらいって言われてるんですよね。
うんうん、
なので、1億円使ったら、まあ、年間1000万ぐらい売上が立って、
うん、
まあ、経費いろんなの引いたりすると、うん、まあ、手残りほんと数パーセントだよ、みたいな感じになるんですけども、
うんうんうん、
で、その上が、まあ、よく言われる民泊っていう、なんか、建物を、
民泊で、
うん、はい、一泊で貸し出して、エアビーとかにしちゃって貸し出すやつ
です
ね。
うんうんうん、
で、あれなんかはもうちょっと利益率上がるんですよね。ちょっと事業性が高くなっちゃうんですけれども、
うん、
ちゃんと、こう、毎日こう宿泊客がついてれば、利回りが 20% とか 30% とか、
うん、
同じ不動産の場所貸しっていう考え方ですけれども、
うんうんうん、
住居として貸すわけじゃないので、利回りが上がりますよと。
うんうんうんうん、
キャンプ場は、もっと高くてですね。
うん。
もうほんと少なく見ても、もう 50% 以上っていうような。
高
っ！そういう世界なんですよ。
高っ！あ、そうなんすか。
はい。で、かつ、ランニングコストがかかりづらい事業モデルなんで、
確かに。
要は最初の、まあ、建築コストはもちろん最初かかるんですけれども、
うんうんうん、
そこさえクリアできちゃえば、 まあ、ものすごいドル箱になる可能性を秘めてる、まあ、事業っていうふうに、まあ、僕は認識してまして。
おー、すごい。はい、あ、そうなんだ。
多分ね、皆さん。
キャンプ場ってそういう、
はい。
お金儲けできるんだ。
いやー、やっぱね、まあ、そういったモデルがありますよっていうところでして、まあ、ちょっとね、作り方とかいろいろ考え方が変わってくるので、一律は言えないと思うんですけれども。
そうですね。だから、余計にマーケティング大事ですよね、はい、そこね。
いや、めちゃくちゃ大事ですね。
大事ですね、それね。
はい。
で、
あと、グランピングで今回面白いなって思ったのが、やっぱりまあ、例えば山林を切り開いたりだとか、まあ、建物の建築費はもちろんかからないんですけれども、造成費用とかですね、山を切ったりとか、土地にこう、なんかこう、いろいろこう、切り開いたりとかするのに、やっぱお金がかかったりするものなんで、まあ、やっぱりどうしてもその初期投資っていう意味では結構キャッシュがいるんですよ。
かかりますね。
はい。で、結構銀行からじゃ借りればいいじゃんっていう話なんですけれども、物販って、こう昔からある事業、要は小売事業じゃないですか。物を仕入れて、安く仕入れて高く売るっていう、もう全国どこでもある昔からあるビジネスモデルじゃないですか。はい。まあ、それを通販っていう形でネットで売るっていう形なんですけども。
そうですね。
なので、銀行としては、お金を貸しても、その事業モデルっていうのがもうデータとして蓄積されてるので、運転資金っていう形でお金が貸しやすいんですよ。
はいはいはいはい。
銀行としては。
なるほどね。
はい。で、かつその、はい、お金を投資でなくなるものじゃないので、物に変わるだけなので、
うんうん、
じゃあ1000万貸して1000万ものになったとしても、
うん、
まるまるじゃあ1000万がなくなるねっていうことはないじゃないですか。
ことはない。はいはいはいはい、
はい、はい。だからいろいろこうリスクヘッジができる、もうデータもあるし、物に変わるっていう事業だから、結構運転資金はちゃんとすれば、結構銀行から借りやすいって言われてるビジネスモデルなんですよね。はい。で、かたやキャンプ場って、そんなに数も多くないし、もっと言うとその設備投資がメインになってくるので、
確かにね。
はい。銀行としては結構リスクが高い融資になってくるんですよ。
はいはいはいはいはい。
はい。だから、じゃあキャンプ場をじゃあ一からやりたいですってなった時に、銀行にじゃあお金を借りてやりたいですってなっても、結構ね、貸してくれないんですよ。
大変なんですね。
はい。ものすごいちゃんとした事業計画を組んで、なんかこう、収支とかも全部作り込んで、銀行を説得してみたいな、なんかすごい、コースをかけてやっと借りれるかどうかみたいな、そういう世界なんで。で、かつさっき言ったその、初期投資が結構かかるモデルなので、何が言いたいかというと、参入消費が結構高いんですよ。
ああ、確かにね。
はい。だから今ここで話してて、物販やってる方が、じゃあキャンプ場やろうってなっても、多分、ほとんどの方はできないんですよ、やりたくても。はい。っていうぐらい参入障壁が高いんで、
なるほど。
逆に言うと、やれればチャンスだよっていうふうに
ちょっと思ってるんですね。なるほど。そういうことですよね。
はい。
ああ。
っていう。
やりたがらないもんね。
なかなかね。
でも、そこを、なんとかこう乗り越えたら、
はい。
まあ、ブルーオーシャンだよと。
っていうふうには、ちょっと僕は今認識してまして。まあ、ただ結構、直近でね、その補助金の関係もあって、すごいオープンラッシュが続いてるんで、うん、もちろん、なんて言うんでしょう。差別化とか、それこそさ、ルッパの知恵じゃないんですけども、それはもちろんマーケティングはすごい必要になってくるなっていうふうには思ってるんですけども、本当に今年までですでにもうやってる会社さんっていうのは何社か聞いてますけども、もう本当に信じられないぐらい利益上げてますね、皆さん。
あ、そうなんですか。
はい。僕がリサーチしてるレベルですけれども。
は
ぁ。はい。
特にね、コロナでどこにも行けないから、やっぱりそういうキャンプ場とかね。
はい。はい、
まあ話題になってますもんね。
そうですね。なんかもう簡単にこう数値で分かりやすく言うと、例えば、うん、まあもちろん値段も上下すると思うんですけど、
うんうん、
まあ一泊3万円で、じゃあ例えば6万円だとするじゃないですか。一泊泊まったとして。
うんうんうん、
で10区画あれば1日60万の売り上げですよね。で、まあ満室ってことはほぼないかもしれないですけれども、うんうん、まあ稼働率 80%、90% って結構ザラなので、
うんうん、
はい。で、まあ、結果で考えると、6×30 で1800万、まあ、単純に売り上げ立つとするじゃないですか。満室だとして。で、多分それに関わるコストって、本当に数十パーなんですよね。
うん。
数十パーっていうのは、本当に全然もう30とか40パーとか。ってことは、丸々、あと利益になるわけじゃないですか。
やばいですね。
だから単月で結構それぐらいの規模が。利益出ちゃうようなモデルなんですよね。
やばいっすね。
数値でいくと。はい。っていう、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、グランピングの こう魅力っていうところですが、ちょっと長くお話ししてしまったんですけども、
魅力は夢ありますね。
結構ね、
夢あるわ。
はい。皆さん経営者なんでね、数値を言った方が分かりやすいかなと思って、今結構
具体的な夢あるわ。
話をちょっとお伝えしたん
ですけども。こんなに利益率高くてね、毎月、はい、それだけお金が入ってくるんだったらね。
そうですよね。
魅力あるわ。夢あるわ。
はい、結構その、広告かけても単価がってきちゃうんですよね。もう一泊数万とかで。はい、場所なしなんで。
はいはい。
広告3万かけて6万売り上げても、まあ、利益出るよね、みたいな、そういう考えなんで、開けとくんであれば埋めましょう、みたいな感じですよね。
ねえ。
はい。
で、広告、あ、そうか。あ、広告も。
はい。
あ、でも全、ん?そういう時って広告全国にかけるんですか?
広告は、まあ、いろんな手法あると思うんですけども、うん、まあ、普通に物販であると、YouTube 広告、YouTube 広告っていうか、YouTuber とタイアップして、
とかね、
自社のサイトに流入させたりだとか、あ、まあ、よくあるそのアドセンスとかそういったその、うん、一般的な Google とかの広告を使って、うん、広告したりだとか、うん、まあ本当に どれが数値いいかっていうのはまだ分かんないんで、
でもここ地域出すんだったらやっぱり関東方面、関東というか東京方面というか、
そっちの顧客を、ね、うちの場合はもう、はい、関東に絞ってやるような感じですね。
そうですよね。
はい。もしくは、首都圏、首都圏というか、
首都圏ね、
大都市、大阪とか福岡とか、
はいはいはいはい、
道路とかそういう大都市の、ちょっとお金持ちが多そうなエリアっていうのが対象になってるかなってい う、
ね、はい。あとは、まあ、グランピングだからね、SNS 映えはしますよね。
そうですね。今だとやっぱインスタからの集客結構強いみたいなんで、
うんうん、
はい。なんかそこなんかも、物販のノウハウでいくと、なんか一人、外注さん雇って運用してくれる人を、
ね、
雇うだけでそんなにコストかかんないじゃないですか。
もう十分ですよね。
はい。
もう専属、SNS 専属、ね、はい、スタッフ抱えても、全然、ペイできんじゃないですか、
うん。全然そうですね。そういったそのね、稼働が 10% でも稼働、上がれば、すごい売り上げになったんで、はい。
あ、夢あるわ。
そうですね。なんか
いろいろ。なんかこうアイデアが出てきますよね、はい、その物販絡みにもね。
そう、おっしゃる通りですね。やっぱりそこがさっき言ったそのすごい強みで思ってるんですよっていうところに最近思ったところでして、やっぱりこう知恵というかアイデアがこれやったら面白いかな、これどうしたらどうかなとかっていうのがなんとなくこう頭にポッと浮かぶので、
こうつながってきますよね。
はい。
線がね、点が線でこうつながってって、うん、あ、じゃあここ要はね、マインドマップみたいな感じ
で、
はい、
そう、まさにそうですね。
ね、これとこれとこれみたいな感じ。
はい。
これとこれをつなげるとこうなるみたいなね。
そうなんですよ。だ結構、こう、リアル店舗ビジネスというか、で、さらに友人とかも呼べるんで、なんか、結構、個人的にはすごい楽しみで、
うん。楽しみですね。
はい。なんかね、どっかでこう、リアルセミナーとかでお会いしたときに、
はいはいはい、
今、キャンプ場できたんですか、遊びに来てくださいよ、みたいな感じにして、なんか一緒にね、うちの施設でお酒飲みに来たりとか、なんかそしたら、ね、面白いじゃないですか。うん、
とか、まあ、もっとちょっとね、はい、コロナが落ち着いたら、それこそ物販のね、はい、ツアーみたいなね。
はい、ああ、それはもう願ったりですけど、あんまりその宣伝になっちゃってよくないん
ですけど。ね、そういうのなんか夢あるじゃないですか。楽しそうじゃないですか。
そうですね。そういう、はい、ツアーとかで、もう全然できると思ってるんで、
ね、
はい。
ね、やっぱりみんなこう集まりたいだろうし。うん、
はい、はい、はい。
で、野外だからみんな開放的になるってね。
そうですね。で、さらに
楽しい話も、
はい。
ね。
お酒飲みながらできますしね。
できるしね。
はい。こうやっぱ、野外でバーベキューってなるとね、結構やっぱり、なかなか体験できないというか、
そうそうそう。
はい。っていうところなんで、そこはやっぱいいのかなっていう感じですね。
楽しいわ。来年の春ですね、は
い。来年の春を今目標にちょっと動いてるっていう、
ね。まあ、遅くても来年の夏には。
夏には多分、まあ、間違いなく。
ね。
はい。
ですよね。
はい。一応、まあ、一応、今のところは4月オープンか、まあ、5月オープンぐらいで、うんうんうん、はい、ゴールデンウィークには学びなさいなっていうところですね。
いいじゃないですか。物販ツアーやりましょう、それ。
ぜひぜひ。そろそろね、ワクチンも、
こう、ワクチンも
ね、みんなに回ってくるんで。
そうそうそう。いやー、みんなどっかで集まりたいですよ、だって。
いやもう、ぜひ、アテンドさせていただきますんで。その時ね、事前に、誰か提携して、こう、キャンプ用品とか提供という
か、そうね、
提携してると、そこでも ね、宣伝もできると思いますし。
ですよね。そうそうそうそう。はい、まあ、それこそ、
はい。
ですよね。
うん。
ポータブル電源。
ああ、はいはいはいはいはい。
ねえ。
はい。今度連絡させていただきたいなと。
会社長もいるわけですから。
会社長にちょっとね、ちょっとお貸しくださいよ、みたいな。うん、
そうですよね。それ売れますよ。
はい、いやー、ねえ、本当に多分相性めちゃくちゃいいと思うんですよね。
めちゃくちゃ売れますよ。
うん。で、やっぱり実際使っていただけるチャンスがあるんで、その、来た方 その購買意欲につながると思うんですよね。建物の、なんだ、泊まる宿泊施設の中に、まあ、そのものが置いてあったりだとか、施設内で使える道具とかだったら、これってどこで手に入れられるんだろうっていうふうに、多分絶対なると思うんで。
なるなる。あとね、下、はい、さん一個思いついた。下、さんのロケーションをお借りして、その撮影、
はいはい。
撮影してもらうとかね。
ああ、はいはいはいはいはいはい。いいですね。もう、
ね、
それこそさ、
そうそうそうそうそう。はい、キャンプ用品とか、
はいはい、
売りたい人はやっぱり、リアルにどういうふうに使うか、はい、こう、イメージを、はいはい、を伝えたいじゃないですか。
ああ、なるほど、そういうことですね。はいはいはい、うん。あ、それも多分めちゃくちゃいいと思います。うちの施設からの見晴らしと、その商品の、ね、
そうそうそうそう。
はい。組み合わせ
で、まあ、どう、その人による、その、ね、はい、あれにもよるんでしょうけど、例えば、その、場所提供、何々グランピングみたいなね、はい、
うん、
名前をここにちょろっと入れるとかね。
そうす
ると、
はいはいはい、
するとね、
うん、お互いですね。
ね、宣伝にもなるし、は
い。宣伝になってっていうのができ
るんで。こういう、その、キャンプ場で、こういう商品使って、はい、こんなイメージで、こう、インスタ映えできるな、みたいなね、
うんうんうん。
見る人はそういうふうに捉えるだろうし。
そうですよね。
うん。
はい。
そういうのもいいですね、なんかね。
いや、まさに今すごい。いい話いただきましたもん。
ね、コロナが落ち着いたら本当に、はい、ね、そういうこともできますよね。
そうですね。そこら辺も本当に、ね、お互いウィンウィンしかないので、なんかこう、うん、一方的にこう、こっちだけにメリットがある話ではないので、
うんうんうん、
なんか気軽にやりやすいんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ってる感じですね。
楽しいわ。いろいろできそうだわ、はい。
そうですね。なんとかちょっと、一大事業をしっかり立ち上げて、やりたいなっていうふうにちょっと思ってますけども。
じゃあ、もう、今年は、
はい、
この後半はもうそっちに集中ですね、じゃあ。
もう今、そうですね。いろいろこう、なんか、本当に YouTube 見て、施設見て、なんか、実際施設見に行ったりとか、なんかしたりとかっていうので、結構毎日のようにどうしようとあれしようみたいな感じで考えてるっていう感じなので、ちょっと物販がもうおざなりすぎてちょっと。
いや、だって、今のその、グランピングの収益の話聞いたら、もうそっちになりますよ。
仕入れがいらないですからね。
もう、仕入れも、仕入れも在庫抱えることもないから。
そうそうそうです。
まあね、その、施設する、
はい、
施設を作るね、その、初期投資は確かに、
はい、
かかるんでしょうけど、
はい、うん、
その先を、考えたらさ、
はい、
もう楽しくてしょうがないよね。今のその苦労してることなんか苦労じゃないもんね。
いや、でもそうですね。やっぱ1年かけてでも、なんか出てくる収益性を考えると、全然似合うのかなっていう感じですね。
はい。
で、かつ、まあ、さっき言ったその補助金の話したと思うんですけども、
うんうんうんうん、
ちょっと細かい数値言えないんですけど、
うん、
一応今、内諾、まだ確定じゃないんですけど、
うん、
国からその計画を認められて採択されてるんですけども、
う
ん、国からもらえるお金、もらうお金ですよ。
うん、
っていうのは、一応5000万以上もらえる予定で今、お
りまして
、すごい、事業としては、進めやすい環境にいるっていう感じなんですね。
すご
はい。
へ
ぇ
ー。すごっ。
そうですね。なので、これ採択されたのが6月18日でも今でも忘れないんですけれども、
うんうん、
はい。ちょっと久々に震えましたね。いや、出ちゃったみたいな。
でしょうね。
はい。なので、まあ、結構、
ね。狙ってたんでしょうけども、
はい。
ね、でも、はい、なかなかこう、ね、
うん、
難しいだろうなって気持ちだったんじゃないですか、うん、きっとね。
ああ、でもそうですね。
ねえ。
まあ、通るかどうか分からなかったので。
そうですよね。
はい。いろいろ準備はしてたんですけれども。
うんうんうん。
はい。なので、結構親しい友人とかにはもうその日にすぐ、 言って、第2回、まだ、募集してるので、その補助金自体は。
はいはいはい。
絶対やった方がいいよっていうので、結構仲いい人にはみんなに、ご報告させてもらって、いろいろアドバイスはさせてもらってる感じですね。
なるほど。はい、楽しみだわ、でも。本当に、まあ、
はい、
こう言っちゃなんですけど、ね、ノールスクじゃないにしても、うん、かなりこう、はいはい、リスクは減ったわけじゃないですか。
そうですね、はい。
ね、そういう国の援助もありの。
はい。
うん、で、そういう物件が見つかっての。
はい。
で、周りのに、そのマーケティングをして、
はい。
こう、事業計画もできての。
うん。
ねえ。
そうですね。なので、なんとか
してみる。楽しみしかないですね、下田さん。
いや、でも結構、あれですよ、考えることが多くて、ちょっと最近、ちょっと疲れ気味というか。
まあ、その疲れも吹っ飛ぶんじゃないですか、でも。
まあ、実際来て、完成して、お客さんがこう入ってくれれば、あれなんですけど。
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね。
はい。まあ、そこまではちょっと気が抜けないなっていう感じではありますね。うん。
まあ、近くに、そういうグランピングはもちろんあるんでしょ、
あ、あります、あります、はい。
うん。でも、そこも結構、入ってる。
もう、はい。もう、めちゃくちゃ入ってますね、正直。
足りないぐらいなんだ。
もう、全く足りてない状態ですね。
キャ
ー。そうなんですよね。
はいね。
なので、まあ、あんまね、いいことばっかり言って、ちょっとね、こけちゃったら恥ずかしいんで、あれなんですけども。まあ、今のところは、こう、すごい、いや、頑張るぞみたいな感じの今気持ちで。
そうですね。
はい。
それは頑張るぞだわ。聞いてても楽しいもん。
ありがとうございます。なので
楽しいし刺激にもなるし。
はい、ああ、いい。
ねえ。
そう言っていただけたら、
なんかこう、
はい、
やっぱり聞いてる人だったらなんか、できないかなって思う人結構いるんじゃないですか、これ。
ああ、聞いてたら。ぜひぜひ、はい。ね、Facebook かなんかでメッセージいただけたら、
うん、
はい、
うん。
ありがたいです。
このラジオの、
はい。
メールとか Facebook のあれには、
はい、
もちろん、下さんのリンクを貼っときますんで。
はい、ああ、ありがとうございます。
ぜひお友達登録していただいてね。
はい。
下田さんに直接連絡してもらって。
あ、ありがとうございます。
ね。
はい。
お金
貸して。一応多分知らない方がもしかしたら、多いかもしれないんで、うん、あれですけども、さっき言った、2017から、物販自体は参加させていただいてまして、
はい、
多分、物販の大元の何でしたっけ皆さん、メンバーいらっしゃるじゃないですか。
ボードメンバー、
うん、ボードメンバーですね。
うんうん、
の方は多分、ほぼ全員面識はある。
まあ、
一応、はい、ちゃんとした人間だよっていうところだけは、改めてお伝えさせてください。
わかりました。ボードメンバーと、あと、
はい、
物販コンサルの方、
ね。あ、そうですね。はい。
うん、
この辺のメンバーは多分、ほぼ、なんていうんでしょう、よく、こう投稿されてる方は、ほとんど知り合いじゃないかなとは、ね、はい、思ってるので。でね、
まあ、だって、まあ、コロナの前はほぼほぼのそのイベントに下さんいらっしゃってたじゃない
ですか。そうですね。大体、はい、参加させていただいてて。
ですよね。
はい。
うん。そうですよね。
なので、またリアルイベントがあった際は、ぜひまた、遊びに行かせていただきたいなと思ってますので。
そうですね。
はい。
ね、早く、こう、コロナの収束がね。
そうですね。
なればいいですね。
はい。
はい。はい、ではでは、
はい、
時間になりましたので、
あ、すいません、もう本当にちょっと皆さんお役に立ったか分かんないんですけど、
いえいえ、楽しかったです。
ありがとうございます。
劇的でした。はい、
はい、
次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい、次のお友達は、ゲーハーさんこと田村さんを、ご紹介させてください。
お久しぶり。
はい、多分物販のコンサルとかもされてますし、
うん、
物販自体もめちゃくちゃ多分すごい長い、歴の方 で、
ね、
はい、かつ多分皆さんお知り合いだっていうところだと思うので、うん、
彼もね、はい、アクティブですからね。
いや、そうですね、本当にいろんなところにいらっしゃるので、
顔広いし、
はい、
うん、分かりました。
はい、
ゲーハー田村さん、
ゲーハー田村さんを、
はい、
おつなぎさせていただきますんで、
はい、
はい、
じゃあそのゲーハー田村さんの方にメッセージ一言お願いします。
はい、ゲーハーさん、最近キャンプの投稿ばっかりなんで、グランピング場にはぜひ遊びに来てくださいね。下田より。
わかりました。まさしくそれですね。はい、まさしくそれですね。もう真っ先に行くんじゃないですか、彼だったらもう。あ、真っ先にもうその日に行くんじゃないですか、はい、そのオープン初日に。
いろいろアドバイスいただきたいです、本当に。
あ、それもね、はい、あると助かりますね。
得意な方からするとね、これ欲しいよとか、いろいろアドバイスあると思うんで、
ね、はい。そうですね。まあ、ゲーハーだったらやってくれるでしょ
う。ありがとうございます。
はい。わかりました。では、下さん、今日はありがとうございました。
すみません、忙しいところ、ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。引き続き、一般の方ではよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい。お疲れ様でした。
はい、失礼いたします。
はい、失礼いたします。